ますが、用も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らしむべきの島などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますとあります。またロマ書8章7節に、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しませんとあります。この世とはっきりとした分離が必要であることを知らない人は、すなわちバーラムの教えを信ずる人であります。パウロはガラテヤ書6章14節に、しかし私は私の主イエス・キリストの十字架以外に誇れとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのですとあります。その次に第2番目の教えについて考えてみたいと思います。ペルガモの集会の中にはニコライの教えを信じている人たちもいたんです。すでにエペソの集会の中にニコライ派の人々がいたのです。しかしエペソの集会においてはニコライ派の人々の行いはありましたが、またペルガモにある集会に送るようにニコライ派の教えにまでは至っていなかったんです。エペソの集会においてはまだ人々はニコライ派の行いを、ちょうど主がそれを憎まれたようにこれを憎む心があったのです。ニコライ派という意味は国民の支配者という意味です。ニコライ派の人々は平信徒と聖職者の間に区別を設けたのです。しかしこのことによって万人祭司制が無視されてしまったのです。ペルガモの集会においてはすでに主イエス様がもともとニコライ派の人々の教えた階級制を作り出されたかのようになっていたのです。真のイエス様の体なる教会は決して牧師や監督や法によって導かれているのではなくして、直接聖霊の導きを受けているのです。後に人間的な祭司制度を取る人々がこの制度に従おうとしない信者たちを迫害するようになったのです。このことによって多くの信者たちが組織された教会の迫害を受け、そして殺されたのです。しかしペルガモの集会ははっきりとした態度を取ることをしなかったのです。そしてこれは非常に危険なことです。パウロはいつもはっきりとした態度を取った人でした。彼はガラテヤ書1章8節に次のように確証したのです。私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきですと。これは決して間違った教えに対する寛容さではなくして、その逆に間違った教えに対してはっきりとした分離を宣言するものです。大部分の信者の良い行いが少数の信者の悪い行いによって打ち消されてしまったのです。 コリント大臣の手紙5章6節に、あなた方はほんのわずかの判断が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですかと。このゆえに主は集会に向かって6節に書いてありますけれども、中6節ですね、悔い改めを求めているよう求めているのであります。もう一回お読みいたしますね。中六節ですね。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うと。悔い改めて自分の債務のもとにへりくだり、妥協を欲する人々に対して抵抗し、主の憎んでおられる技を憎みなさいと主は言っておられます。多くの信者たちはリバイバルのために祈っています。これは大変大切なことです。そして今話をしたことはこのリバイバルのための道です。悔い改めをなし、はっきりとした態度を取り、妥協を廃止、そうすれば豊かな祝福が私たちの上に望むのです。主は確かにペルガモの集会の外面的な証を喜ばれましたが、その集会内に送る沈黙を喜ばれることができなかったのです。主の雛の後に主の悔い改めに対する要求が続いております。主は裁かれるだけではなくして悔い改めを求めているのです。とにかく雛の言葉の後に悔い改めの求めが続いているのです。しかしもし悔い改めがなければ、主の次のような恐るべき言葉が語られているのです。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行く、私の口の剣を持って彼らと戦おうと。もしも主の忠告と悔い改めの言葉を受け入れる者は神の言葉である剣によって解放を受けますが、これに対して悔い改めようとしない人に対しては、神の言葉はその人に裁きをもたらすものとなります。かつては繁栄していた高き城と呼ばれたペルガモの町は、そのうちマホメト教の小さな町となってしまったのです。この教会が悔い改めをなさないために、神はマホメト教の剣を持ってご自分の怒りをこの教会に、また町にもたらしたのです。平和の君である主イエス様が戦争の宣言をなしておられます。主イエス様の戦争の宣告はこの世との妥協を行う人々に対して向けられています。さらにバーラムの教えを信じている人々に向かってなされたものです。これらの人々は主なる神に対する忠実さを失い、神に対して寛因を行った人々です。さらにイエス様の戦争の宣告はニコライ派の教えを離れない人々に対しても行われたものです。すなわちペルガモの集会のある信者たちはしばしば主の憎まれる者を憎むことをしなかったのです。主イエス様は悔い改めることをしない人は言葉の剣によって裁かれると忠告しておられます。もしも私たちが神の言葉によってこの世との分離を行うならば、それが私たちの救いになります。御言葉による清めの後には必ず祝福が伴います。耳のある人は神の言葉を聞きなさい。そして聖霊の語られる言葉を聞きなさい。このことによってのみ私たちは救いを受けることができます。私たちは主の言葉を聞く用意ができているのでありましょうか。正しく聞くということは悔い改めをなし、 そして神の言葉に従うということです。私たちがもし危険を見抜き一切の妥協を退くならば、私たちは幸いです。最後に主は勝利を得た者に対して三つのことを約束しておられます。勝利を得るということの意味は悔い改めをするということ、復讐するということ、そして主イエス様の御心に対して一切の妥協を排して従おうということなんです。第一の約束は隠れたマナであります。隠れたマナを食べるということは主イエス様との完全な交わりを持つということです。主イエス様ご自身がこの隠れたマナであります。ヨハネ伝6章33-34節に、というのは神のパンは天から下ってきて世の命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。38節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。48節から51節まで、私は命のパンです。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。と54節から58節まで、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物なのです。だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。こういうふうにイエス様は言われたのであります。隠れたマナであるイエス・キリストはすでに来られた方であり、常にご臨在される方であり、そして来たらんとしているお方です。イスラエルの民がアラノでマナによって養われたように、私たちもイエス様との交わりによって完全な満足を得なければなりません。勝利を得る者はこの世のあらゆる偶像との食事を拒絶して主イエス様の隠れたマナを食する者なんです。これによって彼らはイエス・キリストとの交わりを持ち、そして真の満足を得るのです。第二の約束は白い石です。この白い石にはいろいろの意味があります。裁判においては黒い石は有罪を意味し、白い石は無罪を意味するのです。オリンピック競技の勝利者は冠の他に自分の名前を刻んだ白い石を与えられたのです。この石、この白い石は勝利の印であったのです。ここに起こる白い石の意味することは主なる神の御心を満足させたということ、さらに主イエス様に対する忠実さが認められたということを意味しているんです。あらゆる迫害の最中にあっても、キリスト者は主イエス様が私たちを顧み、私たちのそばにいてくださり、私たちのためにいてくださるということを知ることができます。最後に第3番目の約束は新しい名前です。新しいという言葉が黙示録の中で出てくるのはここで初めてです。黙示録の後のところでは新しい歌とか新しいエルサレムとか新しい天という言葉が次々と出てきます。新しいという言葉は 創造者なる神の全く新しい